今夕はモーセの召しについて見てまいります。モーセの生涯においては、その出生から、そして召しに至るまで、特に召しについては、神様とのやりとりが大変詳しく記されています。普通ですと、召しの言葉があって、従うだけなんですけれども、神様とのやりとりがありました。それは、エジプトの強大な力に、それを知っているがゆえに、困難を覚えたからではないかと思いますし、また、彼を砕くために大変長い間、特に40年の間羊飼いとなって無意に過ごしていた、まるで世捨て人のような生活をした中で神様が召されたということもあります。今日は共にモーセの証明について見てまいりましょう。出エジプト記の第2章の1節から12節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記3章ですね、3章の1節から12節です。出エジプト記第3章1節から12節。モーセはミディアンの祭司衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが、芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見ると、なんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょうか。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。天の父様、 御言葉が開かれました。主を恐れたモーセとのやりとり、主の清さと愛と忍耐を共に見て、あなたの召しに恐れつつ応えるものへと私たちも導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、神の山、ホレブに羊を連れて行ったモーセのもとに、主は現れて、彼をエジプトから民を救い出すために召されます。芝の茂みが燃えているのに、普通そういう灌木はすぐに燃え尽きてしまうんですけども、崩れ落ちることなく燃え続けている姿を見て、モーセは見に行きます。彼が見に来ると、茂みの中から彼を呼ぶ声が聞こえました。モーセ、モーセと。主はご自身がアブラハム、イサク、ヤコブの神であると告げました。モーセは恐れましたが、主はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルをエジプトから導き出せ、そしてあなた方はこの山で私に仕えなければならないと告げます。モーセは自分がふさわしくないものであることを主に告げます。恐れ多いんですけども、彼はそう語らざるを得ない器に変えられていました。エジプトでの挫折、ファラオから命を狙われて逃亡し、そしてミディアンの地で祭司イテロの婿となって羊飼いとしてエジプトを出るまでに40年、そしてアラノで40年、彼はすでに80歳になっていました。今さら何ができるのだろうかと、そう彼は考えました。その答えは義明にも出てきますけども、私があなたと共にいる、22節の冒頭にあります。主が共におられれば、どんな困難でも不可能とならないと、どんな敵にも負けることはないと主は言われました。もうこう言われたらもう答弁できないんですけども、さらにいろんな質問をし、また自分の足りなさを主に向けて告げます。まあ、これほど召しに恐れて答えないという器は他に出てこないですよね。しかしまた主は忍耐を持って彼を導きます。あなたの名はと、どんなお方、どんな神なのですかと、そして民にどう説明したらよいかという問いに対して、私はあるというものである、絶対的な存在者であると、主は名前を明かされました。これが主という名前の起こりです。あると、私はあるという言葉が主の名前でした。さらに モーセに対して今後の働きの計画を告げます。イスラエルの同胞のもとに行って自身を主が使わされたと、イスラエルの神、イスラエルですね、アブラハム、イサク、ヤコブの神が私を使わしたと、そして主、私はあるという名前の神であると、まず長老たちにこれまでの経緯を告げ、そして約束の地に導く、そしてそう告げた時に民はあなたに従い、あなたは長老たちと共にファラオのところに行ってこう言いなさいと告げます。18節の途中からお見出します。ヘブル人の神、主が私たちのところにお会いくださいました、私たちにお会いくださいました。今どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。まだ奴隷から解放するということは告げられてないんですけども、この申し出さえファラオは拒む。これをきっかけに主はエジプトをあらゆる不思議に思って打ち、その上でファラオはイスラエルの民を去らせる。その時には何も持たずに出ていくのではなく、エジプトから剥ぎ取らなければならないと告げました。それはやがて現実となります。モーセは民が自分が主が現れて召されて使わされてきたと言っても信じないだろうと、まあ、かつて同胞が撃たれているのを、エジプト人を撃って、助けたということがありましたけども、モーセは同胞なのに、ファラオの家でぬくぬくと育ってきたものとして、受け入れられなかった、痛みがあります。彼らが信じず、主はあなたに現れなかったと言うでしょうと、要衝の冒頭に訴えています。そこで、不思議を見せて民が納得するようにと、あらかじめそれを表してくださいました。杖を投げたら、それが蛇になり、その蛇の尾を掴むとまた杖に戻るという印。また手を懐に入れると、入れて出すとそれがサラートに侵されており、もう一度懐に入れて出すと健康な肌になった。これらを見たら民は信じるであろうと。しかしもしそれでも信じなかったら、ナイル川の水を汲んで地面に流すとそれが血になる、まあ、そのことはまでしなくて民は信じますけども、やがて最初の災いはナイル川の水を血に変えることでした。神様が印を持って明かしてくださるということが分かると、モーセは次の召しを拒む理由を挙げます。10節、モーセは主に言った。我が主よ、 私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。モーセは自信を持てないもの、大胆に語れないモーセだ。やがて変えられていくんですけども、挫折の連続です。生い立ちからしても、数奇な生い立ちで、エジプトの王子としても肩身の狭い思いをしていたのだと思いますし、ヘブル人の乳母に育てられたということで、幼い頃はエジプトの言葉によって育たなかったという部分があったと思います。また、先の挫折、そして40年間のブランク、エジプトの言葉をずっと使わなかったと思います。恐れと、言葉の訓練を受けてないということもあったと思いますけど、問題は確信のなさです。主は答えます。人に口をつけたのは誰かと、主が語らせてくださる。私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えると。それはイエス様が弟子たちに語るべきことは聖霊が教えてくださるから恐れる必要はないと言われたのと同じで、実際ガリラヤの無学な人たちが大胆に証しできました。上手に語ればいい、雄弁に語ればいいとではなく、主の示された言葉を語れば良いのです。それでもモーセは他の人を使わせてくださいと、召しから逃げようとします。14節、すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われたとあります。神様にの召しを拒むことは恐ろしいことです。同時に主は怒りつつ忍耐を持って導きます。あなたの兄アロンは雄弁だから、代わりにあなたの口となると。こうしてようやくモーセは召しに従います。そして実際エジプトに行くまでが4章の後半に記されています。まず、羊飼いにで羊を飼って、来たままでしたから羊を、戻して、中東のイテロに、自分が、エジプトにいる同胞たちの無事を見に行くことができるようにと願い出ます。まだ自分が主に召されたことについては話しませんでした。それでもイテロは快く送り出してくれました。そのミディアンの地を離れる前に、さあエジプトに帰れと19節に主は声をかけ、もう命を狙う者は死んだからと、こうして家族を連れてエジプトの地に帰っていきます。そして改めて召しについて確認します。21節、 主はモーセに言われた。あなたがエジプトに帰ったら、あなたの手に授けたすべての不思議を心に留め、それをファラオの前で行い。しかし、私が彼の心を頑なにするので、彼は民を去らせない。民と崇められていたファラオが、心を頑なにして、拒むんですけども、それは主から出たことであると告げて、これでダメだということにならないように主はあらかじめモーセを励ましました。そしてその時に語る言葉、これは最後通告の時ですけども、イスラエルは私の長子である、私の子を晒せ、彼らが私に仕えるようにせよ、もし晒せるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺すと。この、挑戦状と言える言葉がやがてモーセの口からファラオに告げられます。そして、これが現実のものとなって民はエジプトを去るのです。さて、エジプトに行く前に2つのエピソードがあったことを記しています。一つはイスラエルの民に命じられている割礼をモーセが息子たちに、シュートたちに遠慮して授けなかったことを主は怒られました。警告されていたのかと、あるいは彼もイスラエルの民として導くために家族としての証を立てる必要があったということがあったのです。24節に、主はモーセに会い彼を殺そうとされたと。モーセに会いということは、この点でもモーセがひるんでいたことを示唆しています。チポロはその事情を知っていました。彼女が息子たちに割礼を施すのに反対していたと思われます。しかしそれを守らなかった夫が殺されようとしている。それで慌てて息子たちに割礼を施すと、モーセは命を守られます。彼女はこの出来事の上にモーセを血の花婿と、そう言いました。モーセに対して。一方、エジプトにいましたアロンのもとに主は現れて、アラノに行ってモーセに会えと命じます。そしてモーセがまず行ったのは神の山でしたけども、そこでアロンと再会できました。40年ぶりでしょうかね。そして二人は連れ立って、この後モーセの妻や息子たちがどうなったかというのは記されていませんけども、出エジプトを果たした時にイテロは妻と娘と息子孫たちを連れてモーセに会いに行きます。ですからどこかで実家の方に帰ったのだと思われます。ともかくモーセとアロンは同胞たちのもとに行き、主のなさったこと、主が語られたこと、そして印を行って、民は信じました。31節、民は信じた。主がイスラエルの子らを顧み、 その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。ずっと、主を叫び求めてきた民ですけども、主が顧みてくださったことを覚えて、主を礼拝する者へと変えられました。私たちもまた、主が私たちを顧み救ってくださった、その恵みを覚えて礼拝を捧げることができるんです。何かを求めてではなく、主が成してくださったことを感謝しつつ礼拝するものでありましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。見捨てられたと思う苦難の中にあっても、主はすべてをご存知で、私たちの痛みや苦しみを覚えて、そして脱出の道を備えてくださいます。どうかそのことを信じて、この地上であなたを証しし続けるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。